マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。私ごとですけれども、9月からですね、博士課程の方に進んだんですね。で、学生はですね、健康診断というのがあるんです。修士の時もね、確かにやったんですけど、博士もあるということで行ったんですよね。で、やっぱコロナ禍なのですんごい人数が限られてるんですよ。で、順番が来て身長を測るとこ行ったら誰もいなくて、測る機械がボンと置いてあったんですね。あ、自分でやんだと思って、こう乗っかって測って、でこうピーってなんかプリントアウトとかしてね、それを持って入ってったら、すいませんとか言ってきてですね、係の人がただトイレ行ってるだけだったっていう。だから私だけ一人こう押し合ってて、むしろコロナ禍なのに押したっていうのが結構問題っていうね、本当に難しい時代ですね。ということで、身長が1センチ伸びてたというのがね、私の中のちょっとしたニュースでしたけど。さあさあ、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしております。さまざまな新しいワクワク情報をご紹介しておりますが、今朝はね、若い女性のゲストが来てくださっておりますよ。全国農業系サークルごぼう事務局長の市野文香さんです。農業系サークルというのは一体何なんでしょうか。楽しみにしていてください。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。今日のゲストは全国農業系サークルごぼう事務局長の市野文香さんです。おはようございます。
おはようございます。
ありがとうございます。早朝から市野さん、このね、スラッとスタイルが良くていらっしゃって、身長何センチくらいですか。
170センチです。
170、大きいですね。ごぼうのように、
ごぼうのように細く長く
このごぼうっていうのは GOBO とね、はい、書いて、この農業系サークル、これ一体何なんでしょうか。ちょっとリスナーの皆さん何だろうと思ってると思うので、
はい、ごぼうと言いますのは農業に興味があるであったりとか、うん、まあ、農業に心惹かれるという若手の社会人が集まった部活というか、うん、ネットワークというか、まあ、今風に言うとコミュニティのようなものでございます。もともとは学生団体、大学の時に農業とかに興味があって、うん、そこでそれぞれが活動していた団体というのをやっていたことが多かったというか、そこの団体でつながった人たちっていうのが、まあ、横のつながりを社会人になってもぜひ、うん、つなげておきたいということで、まあ、できた OBOG の組織から始まってます。
OBOG、
はい、
あ、つまりごぼうって逆から読むと OBOG、 そういうことなんですね。
そうなんです。
じゃあちょっとこの野菜のごぼうを主に扱ってるわけではなく、
そうなんです。
やっぱ農業ということで、
はい、
あ、そういうわけなんですね。ということは、うん、いろんな職業の人たちがこう集まってきているような感じ。
そうですね、まあ、農学部とかその農業に学生の頃に興味があった人たちっていうのも、うん、そのまま、はい、農業に進む人もまあいれば、うん、やっぱり違う企業に普通に就職をして、まあ、一般企業に就職したりとかすることもたくさんあると思うんですね、うん、でそういったところでいろんな職種の人がいっぱいいるっていうイメージですね、う
ん
う
ん、なるほど。じゃあ市野さんもお勤めしながら。
はい、私もそうですね。
お仕事農業系ではなく、
お仕事は、はい、医薬品の市場調査の会社で。
あ、なんか難しそうですね。そうなんですか。でもやっぱりこうちょっと農業に携わってたいという、
はい、
そういう思いもあって。
そうですね。
あ、そういうわけなんですね。実際にどういうことをしているサークルなんでしょう。
もう何でもなんですよね。農業に関係あること、うん、食とか農業に関わりたいことだったら本当に何でもできて、うん、まあ、その時にいる事務局、ごぼうの事務局っていうメンバーがいるんですけれども、うんうんうん、その事務局がやりたいって思ったことをもう実践していくっていうことになります。
ほうほうほう。で、じゃあ市野さんは今年の事務局長ということで、
はいはい、
やりたいことを中心になって考えていく。
そうですね、
存在だということですよね、はいはい、じゃあ今年の事務局のテーマとしてはどういうことを やろうっていう感じなんですか。
あ、今年はですね、もう結構事務局が去年の事務局がすごく頑張って人を集めてくれたんですけど、まあ、その人たちがこう積極的にいろんなことができるようにこう私が巻き込んでやるみたいなところでやってましたね。
人数をこう増やしつつ、
はい、増やしてくれてたので、うん、その人たちがもっとこう自分がやりたいって思うことをやれるような体制というか、
なるほどなるほど、ちゃんと意見を言いやすいような空気感というか
とか、はい、そうですね、とか私がやるって言ったことにこう巻き込んだりとか、そういうことになりますね。
なるほどなるほど。なんかやりたいって言ってやってることあるんですか今。
あの合宿の企画やってるんですけれども、まあ、それはみんなでやるんですけどね、でそこはあのオンライン合宿というのをやっていて、はい、それで今本当毎日昨日も会議してましたけど、
はい、合宿っていうのはもともとはみんなで泊まったりとか、
はい、
その中でこう話し合ったりとか、
はい、
そういうイベントとかだったわけですか。でそれをやっぱ今年コロナ禍だから、
あ、そうです、もともとは本当にリアルで、うん、今年70、80人ぐらいが集まって、
うんうんうん、
あの農業について考えたりとか自分と農業の関わりというか本当に何したいんだっけっていうところを考えたりとか、
うんうんうん、
まあ、交流したりしてそこで出会った人とまたそっちの遊びに行ってもらったりとか、
うんうんうん、
そこで新しい企画ができたりっていう場を、まあ、作っていたんですけど、うん、
あ、
まあ、今年はちょっと大人数で集まっているのはやっぱり難しいので、うんうん、オンラインの方で開催しようっていうことで、う
ん、いつ頃予定してるんですか。
今日やってるんですけど。
あ、今日合宿の日なの。
そう。
いいんですかここにいて。
そうなんです。
なんと、あ、じゃあちょっとこの後戻って合宿に戻るというような感じ。
そうですね、
イメージとしては。あらあら、すいませんね、お忙しいところ。
いえ、
そうなんだ。それだってお仕事しながらそういう作業するわけでしょ。
あ、そうですね。
それは結構大変でしょ。
合宿はちょっと大変でしたね。でもやっぱり仲間がいるので。
あ、そうなんですね、はい、それはやっぱり学生時代からこう付き合いのある皆さんですか。その頼れる仲間たちという
の。頼れる仲間たちはでも、うん、私はの場合は知ってる人ももちろんいたんですけど、その学生時代知ってる人よりやっぱ新しく社会人になってから知った人の方が多いですね、とても、
やっぱり農学部を出たりとかその農業に携わってた、はい、勉強してた方が農家さんになって、
はい、
で実際に例えば苦労している部分だとか、
はい、
ぶつかったりしている時にこう何かサポートできるように昔の仲間だったり、新しくこう仲間になった人たちが助けてくれると非常に心強いんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
実際にそういう例とかあるんですか。何かこう農家さんに直接携わるという。
はいはい、うん、ありますね。短期的に若い社会人がその農家さんのところ訪問して、うん、まあ、私たちは勉強っていう意味で、まあ、見させてもらったりとか、
うんうんうん、
まあ、する一方で農家さんとお話しする中で、あ、こういう視点あるなっていうのをこう農家さんに気づいてもらったりっていうこともあったりしますね。う
ん
う
ん
う
ん、
あ、
なるほどね。もう一郎さん、なぜそもそもねその農業とかそういう方に目がいったんですか、はい、なんかあったんですか、きっかけみたいな。
私は結構ミーハーな感じで、もともとその勉強として生物とか理科とかが好きで、
うんうんうん、
その生物が好きというところで、まあ、高校に一応入って、
うん、
でもその時はやりたいこととかあんまりなくて、うん、とりあえず医学部でも行くかみたいなことで、なんかこう方向性を定めないで勉強をしていたんですけど、まあ、医学部のその見学とか行く中で医食同源っていう言葉を見つけて、
うんうんうん、
あれ、それってやっぱりその健康とかっていうのは、まあ、食が大事じゃんということで気づいて、それだったら食とかその生物とか勉強できるところどこだろうっていうところで、まあ、農学部は見つかるわけなんですけど、その前に農学部の存在をなぜ知ったのかっていうところはやっぱり漫画で、もやしもんという漫画ですね。
もやしもん、
はい、
そんなのあります。
そうなんです。
面白いんですね。
面白いです。金と農学部の漫画ですね。
じゃあそれを見て、
はい、
農学部っていう学部があるぞっていうのは分かってて、
はい、
で勉強したいことと、あ、なんか一致するんじゃないかっていう。
そうですね、そうですね。
へー、なんかちょっと運命的な、
はい、
そうなんですね。で実際にじゃあその農業の勉強されて、
はい、
変わった部分あるんですか、勉強されて。
あ、勉強する中で、まあ、うん、でも今でもやっぱり思ってます、
うんうん、
とても大学の中で変わったというよりやっぱり食って大事だなっていう方向にどんどん行って、
うんうんうんうん、
で食って作ってる人って言うとやっぱり農家さんなので、そっちにこう目がどんどん行くようになって、うん、で学校はもちろん農学として勉強は、あの農業の周りのことを学術的に勉強はしてましたし、
うん、
それ以外にも農家さんのところに行くっていうことは大事にしていたので、
うんうんうん、
あの課外活動でフラフラしてました。
あ、へー、なんかあれですって、大学時代蚕の研究をしていたという。
そうです、なんかそこもまた矛盾があるところなんですけど。
いやいやいや、
面白いんですよそれが、
うん、どういう魅力あるんですか。
あの蚕が面白いなって私は思ったのは、結構その産業史的なところ、まあ、歴史が好き、歴史ももともと好きなんですけど、うんうんうん、それでこうあれ養蚕業って日本の100年前とかを支えてきた産業でいて、それをこう支えてるのが蚕だったっていうのが知って、うんうんうん、あすごい虫じゃんっていうのは、まあ、そこで蚕なんか面白いなって思ったっていうのが一つあるんですけど、うんうんうん、まあ、そういう歴史的な背景がある中で今蚕の研究って根本さんどういうことされてると思います？
何そのどうやってこの大量に作っていくかみたいな。
あそれもあります難しい
です
よね。
あのなんか虫によってちょっと違った色の蚕ができるとか。
あでもそれも、まあまあ、あるあります、あります。あの蚕って絹を作る虫なんですけど、はいはいはい、眉から絹を作るんですけど、はい、今は医学分野にも応用がされていて、お薬の原料にもなるし、そうそう、あの人をそう医学的な面からサポートする虫っていう意味での研究があるんですね。
すごいですね、歴史を支えながらもこう、そうです、医学的にも。
そうなんです。
そうなん、あれ時間ないってもっと蚕の話聞きたいですちょっと時間が来てしまったので、またちょっと来週お願いできますか。
はい、
合宿楽しんできてください。
ありがとうございます。
今日のゲスト、全国農業系サークルごぼう事務局長の市野文香さんでした。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝は全国農業系サークルごぼう事務局長の市野文香さんからお話を伺いました。なんかこうパーッと明るくなりましたよね、スタジオが。もうありがたいですね。もう市野さんの勉強熱心でね、いろんなことに興味がこう広がっていく感じがすごく印象的でしたけれども、来週具体的にねまたどんなことをやりたいと思ってるのかとかね、そんなところを伺っていきたいなと思っております。さあこの番組では皆さんからのメッセージも募集しております。番組へのご感想ご質問どんなことでも大丈夫です。メールアドレス言いますね。 agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。また来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。